Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。昨日はとっても楽しみにしていたバルセロナで日本語での親子の性教育ワークショップの開催でした。大切な大好きないつもお世話になっているお友達がサギリちゃんワークショップやってほしいっていう風にリクエストをしてくださって、彼女と、もう一人のねお友達が、一緒にオーガナイズをして周りのママ友の皆様にお声掛けしてくださったので、総勢ですね9家族だったのかな、21名大人と子供を合わせてご参加いただいたとっても大きな規模のワークショップだったんですよね。で、まあ日本語で開催をしたんですけれども、やっぱりねこの親子でこの性教育っていうテーマですね、ただ参加した方はそうだよねっていう風に感じていただけるかなと思うんですが、本当に性のことだけではないんですよね。体のことだけ、もうその体の部位がどういう名前でとか、どういう役割があってどういう変化があってっていうところも、その生殖器っていうところに関わる部分は一番最後の部分でワークショップの中でねお話をするんですけれども、そこに行くまでの間に私たちのボディイメージのことだったりとか自己肯定感のことだったりとか、このボディイメージとか自己肯定感っていう言葉は一切使わずにですね、可愛いってどういうことだろうねとか、すごいってどういうことだろうねっていう、そういう価値観っていうところだったり、私たちの中でのそのフィルターですよねっていうものを改めてみんなで考え直してみるっていうところを、まあ、大人と子供一緒になってやっていくっていうところからワークショップがスタートするんですよね。でその後はそのノーっていうことがすごく大事ですっていうお話をするんですが、ここはもうゲームをみんなで一緒にしながら、こういう時みんなだったらどうするかなっていうのを、そのゲームなんですけれども、まあ、正解はない。だけれどもこういう状況の時は、もし例えば、あなたはこんな風に思っていたとしても、こういう危険もあるかもしれないよねっていうような、そのやっぱりね、その危険の意識が低い、とても安全な国で生活をしていると、まさかそんな危険なことが起こるっていうことが、その想像の範囲、想定内に入ってこないわけなんですよね。それでお母様たちも、娘さんたちも脅かすつもりで私はそういうことは一切伝えないんですけれどもね、そのあ、もしかしたらこういうシチュエーションとかこういう危険があるんだ、車の運転もそうですよね。運転を教習所に通って運転の練習をしている時に、なんて言うんでしたっけ、日本はどちら側通行、左側通行ですかね。だから、特にこの右折をする時に見えにくいんでしたか、ちょっとわからないんですけれども、とにかくそのカーブを右折なり左折なりをする時に巻き込み確認を絶対しましょうっていうのを先生が結構何度もおっしゃらなかったですかね。私が教えていただいた先生はですね、結構はい巻き込み確認ちゃんとしたっていうふうに必ずおっしゃってたんですよね。でそこにはその視覚っていうふうになって見えにくい、運転席のそのドライバーからは見えなくなってしまう角度があるから、きちんとそのサイドミラーと、あとは目視ですよね、直接目で確認するっていうのを必ずするんだよっていうことを 先生が教えてくださいました。で、それを聞いていても事故に遭ってしまう人はもちろんいると思うんですけれども、事故を起こしたり事故に遭ってしまったりですよね、いると思うんですけれども、それでもあ、ここは視覚っていうものがあって、運転手さんからは見えない角度があるんだ、運転している私からは見えない角度があるんだ、じゃあ私が運転するときはここをすごく気をつけようっていう、その意識の管理っていうのができたりとか、その危険の管理ですよね。あとはその例えば自転車とかバイクで横を通る、歩いて横を通るっていう時にも、あなたは気をつけていて、ここはね横断歩道だから、例えばひょいって渡ったとしても、車はこう見えない角度っていうのが実はあるんだよねっていうのを知っておくと、どんなに歩行者優先の場所であったとしても、そこをきちんと気をつけるっていう習慣がついていきますよね。それはそういう危険な可能性があるんだっていうことを知っているからなんですよね。なのでその意味を含めて、こういう危険性があるかもしれないんだよ、実はこういうふうに例えば知っている人だったら大丈夫みたいなのも、ね、昔は知らない人についていっちゃダメだよっていうのってよく大人たちから言われたと思うんですが、性の被害に遭うケースってほとんどが知っている人の方が多いっていうのは、きっとあなたも聞いたことがあるんじゃないかなと思います。だから知らない人についていっちゃダメじゃなくて、知っていても知らなくても、お父さんとかお母さんとかね、お家の人、大人に、本当に信頼できる大人に確認しないで、勝手に大人に別の人についていっちゃいけませんよっていうことですよね。大人じゃなくてもですよね。絶対にそのお家の人に確認をしないで、勝手にどこかに行ったりとか誰かについて行ったりとかしちゃいけませんよっていうことを伝えるっていうのが本当に大切なんですよね。で、そんなお話をした後に、女の子たちの体が子供の体からだんだん大人の体に近づいていくときにどんな変化があるのかっていうところをお話ししていきます。それでお互いを知っている子たちもいれば、知らない、昨日が、まあ、初めましてっていうお母様方、ガールズたちっていうこともあったので、ちょっとね最初はやっぱりみんな恥ずかしそうにしてたりとか、なかなかこう感じていることをシェアしていただくっていうのが難しいなっていうのを感じました。で、私を入れて22名だったので、もうかなり大きなスペースをお借りして、で一人一人がね、結構こう隣同士はくっついてるんですけれども、向かい側っていうのがこうすごく離れているような状態だったっていうこともあって、あ、今後オーガナイズする時にはどういうテーブルのね配置をすると、もっともっとみんながこう交流できるのかなっていうことも考えたりとか、また次のね開催をする時にあたってのいろんな私の中での改善点っていうのも感じたりしていました。なんですけれどもね、本当にこんな風にオンラインでも素晴らしい出会いだったりとか、つながりっていうのはこれまでに私もたくさんそういう素敵なご縁だったりとか交流の時間っていうものにね関わらせていただいているんですけれどもね、やっぱりリアルでこんな風にお話ができるってすごくいいなっていうふうに思いましたし、女の子たちも、まあね、ちょっと照れくさそうに、ね、知らないおばちゃんがいきなり性の話をしますからね、最後の最後で、なんでここに連れてこられたんだろうっていうふうにわからない子たちもいましたし、戸惑っていた子も数名ねいらっしゃったんですけれども、いただいた感想の中にはね、最初はちょっとなんでここに来たのかわからなかったけれども、話を聞いててすごく面白かったし、なかなか良かったとか、来て良かったとか、安心できましたっていうような素敵な感想をいただきました。今回ね、バルセロナの親子のワークショップにご参加くださったお母様方、そして、女の子たち、本当にありがとうございました。今日のエピソードの中ではお話ししたいこと、ちょっとねプロローグとは話がずれるかもしれないんですが、こんな風に大人同士がつながることができる場所っていうのが本当に大切だなって感じたところからのつながりになってくるんですけれどもね、私自身がすごく、何年も前に感じたことでもありますし、特にお母さんになりたての時ですね、感じたことでもありますし、あとはオンラインでその女性たちと一緒にお話をさせていただくような機会を設けるっていう時にも感じることなんですが、みんな本当にすごく頑張っているんですよね。とっても頑張っているし、できることもたくさんあるんですけれども、 自分はまだまだだとか、自分なんてっていう風に感じてる方が本当に多いのがとてもやるせないっていう風に感じたことをお話ししたいと思います。それでそうですね、私がすごく大切にお付き合いをさせていただいている大好きなヴィーナスの方でも、その小さいねお子様がいらっしゃるママのヴィーナスだったりすると、子どもの年齢は関係ないかもしれないんですが、これはね私自身がすごく子どもが小さい時に強く感じたことだったので、特に分かるよっていうふうに共感したのかなと思うんですけれどもね、私がこの日本語でのコーチングの活動をスタートしたのがちょうど上の子今10歳なんですけれども、彼が生まれる直前だったんですね。もう巨大なお腹で、私は一体どんなお母さんになりたいのかっていうのを考えた時に、その時はクリニックの医療コーディネーター、医療通訳のお仕事を不妊治療のクリニックでしていたんですけれども、その後もねしばらく続けていて、そして現在もクリニックには所属していないんですが、まだ私のところにお問い合わせをくださる方がいらっしゃいます。なのでお問い合わせをいただいてご縁のある方は、私は信頼できるドクターにおつなぎして、サポートが必要な時はサポートをするっていうことを続けています。それでその一人目の子供が生まれる直前にどんなお母さんになりたいかっていうのを考えた時に、私はその本当にやりたいことにチャレンジし続けていて、チャレンジして本当に努力を重ねていると実現できるんだよっていうことを背中で見せてあげたいだったりとか、その枠にね決められた、例えばこういう学校を卒業したらこういうふうに就職をして家族を築いてっていうのをみんなするんだよっていうことじゃなくって、人生って自分で好きに作っていいんだよっていうことをね背中で見せたいなっていうのがんですよね。そういう気持ちが浮かんできたんです。でその時に、じゃあその背中っていうのはこのクリニックの仕事をしながら見せることができるのかっていうふうに考えたら、すぐにね脳が出てきたんですよね。でその時クリニックのね仕事っていうのは本当に私は好きでやっていましたので、自分でも結構そのあっという間にこう本当に瞬時に脳が出てきたことにびっくりしたんですが、自分の直感ってねやっぱりすごく当たる正直なんですよね。だから、あ、これは私のハートが本当に教えてくれてることなんだなっていうのに気づきました。じゃあどうするのっていうふうになった時に、あ、じゃあもう2回スペイン語でやろうと思って挫折しているコーチングをやろうっていうふうに決めて、まあスタートしたわけなんですよね。それで始めてからしばらく経ったところで、まあなかなかね、なかなかうまくいかないんですよ。そんな、最初の3ヶ月でいきなり月商100万円とか、そういうことを言ってる方ってたくさんその時期いらっしゃいましたし、今でも、まあ、オンラインでの、まあ、ビジネスっていうので、されてる方って、そういう、なんていうのかな、実績をもう大きくね、ドドンと出して、されてる方っていうのも、だいぶね、減りましたけれども、いらっしゃるのかなと思うのですが、まあ、それはいいとして、まあ全然簡単じゃないんですよね、正直。大変です。すごく大変です。自分で全部やらなきゃいけなかったりとか、特に最初はね、チームっていう、チーム化したりとか、業務委託をしたりとか、そういうこともなかなか最初はできないので、全部自分でやらなきゃいけない。で、赤ちゃんが生まれたばかりですよ。初めての赤ちゃんが生まれたばかりで、夜中に2、3時間おきに起きる。で上の子の場合は私もそのおっぱいをあげるっていうのに本当に慣れていなかったのと、子供がもう全然おっぱいを飲んでくれなくって、毎日小児科に通って体重測定をしなきゃいけなかったんですね、生まれた直後に。体重が全然増えないので、でやっぱり体重が増えなさすぎて、最後はその母乳も続けていいんだけれども粉ミルクを追加しましょうって言われて、小児科の先生の診察室で号泣したりとか、そういうね、お母さんになってほやほやの私の中のいろんな経験とかドラマっていうのと同時に、自分のライフプロジェクトっていうのも進めてきたわけなんですよね。大変に決まってますよね。大変に決まってる。でもその時の私にとっては、自分でやろうと思ってやっていること、自分がやりたくてやっていること、誰にもねそれをやれって言われてやってるわけじゃないんですよ。それでみんなあっという間に1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月で結果をじゃんじゃん出してる。で私もそういう風に歌ってる方の講座を受けたりとか、プライベートのコンサルを受けたりとかしたんですよね。そういうのを受けたら私もうまくいくって思えていたことは、そのなんだろうな、そのそもそものところで、いや こういうふうに言ってる人はいるけど、私とは違うからやっぱりこの方たちがね特別だからこれができるんだではなくてですね、私の場合はおなんか簡単にできそうだなって思っちゃったわけなんですよね。で、それはまあ私の責任ですし私の勝手なんですけれども、私はそれで続けてきたから頑張って、その夜 2,3 時間おきに授乳で起きる中で夜、まあ、3時とかまで仕事してですね、で5時に起きてセッションをするとかを続けていたんですよ。本当によく生きてるなと思います、正直。健康で、ものすごく不健康な生活をものすごく無理をしてやっていたんですよね。それで合間合間にはクライアントさんにですね、さぎりさんがセッションの時あくびしていて、すごく悲しかったっていうようなコメントをいただいたりとか、それで怒ってしまった方もいらっしゃったんですよね。当然ですよね。お金を払ってセッションを受けているっていうのに、そのあくびをするなんて失礼だなっていうのは本当にもう申し訳ないですし、もうその通りなんですけれども、もう完全に寝ていない状態です、ですから私にはもうあくびしたことも覚えてないぐらいの感じで、なんか私どうすればいいんだろうっていうふうに思っていたんですよね。でその時に、それがそんなのがずっと続いてですね、私の場合は。で子供が1歳ぐらいになりました。でその時にはもう完全に1人目の子供も高齢出産で出産をしていたので、1人以上子供が欲しいと思っているんだったら、まあ、2人以上か欲しいと思っているんだったら、そろそろ2人目考えないとまずいなっていう年齢だったんですよね。それが37歳だったかなと思います。それで、でもな、今なんかちょっと子供が赤ちゃんしてるところから大きくなって、まだ全然手はかかるけれども、生まれたてのあの大変さはね、もう1歳で私はおっぱいはやめたので、おっぱいも終わったし、まあねいいかもしれないんだけどななんて思いながら、でも2人目どうしようかなっていうふうに悩んでいた時に、ある、まあ、先輩女性起業家の講座に参加したんですよね、日本に帰った時に。で何でもね相談していいですよっていう時間があったので、彼女にそのことを話したんです。なんかだんだんこの私のプロジェクトも少し形になってきた気がしますと。でもまだまだすっごく大変だし、やらなきゃいけないことは山盛りだし、だけどやっぱり私の中でできるんだったらもう一人子供が欲しいと思ってるんですよねみたいなことを言ってて、だけどやっぱり今妊娠出産っていう風になるとね、妊娠がその順調に進むとは限らないんですよね。これがまたつわりだって一人目とはまた全然違って、もう起きれないぐらい辛いつわりとかもありますし、もしかしたらその妊娠の状態によっては絶対安静っていう風になってしまう場合だってあるじゃないですか。で特に私は一人目というかその一番最初の1回目の妊娠の時にもう浮かれたんですよね。ヤッホーと思ってすごく喜んでいたら、8週間で経流流産っていう結果になってしまったっていうこともあって、本当に妊娠をしたからといってこの赤ちゃんが最後まで元気に育って私たちの元に来てくれるとは限らないんだということを感じたんですね。ということもあってすごく慎重でした。しかも私の年齢ももう完全に高齢の域に入っていましたので、その流産の確率っていうのも高くなっていくわけなんですよね。そう考えるとなかなか簡単にはできない決断だったんですが、その女性起業家の方がですね言ってくださったことっていうのが今でも本当に私の中でこう大切な宝物になっていて、それを今日ねシェアしたいと思うんですけど、その言葉っていうのが、さぎりさんでもね仕事はねいつになってもいつからでも始められるんだよって、お休みが必要だったらお休みして、でまたできる時に再開すればいい。もちろんねその再開した後はいろいろこうキャッチアップするのに大変かもしれないけど、不可能じゃないの。絶対にねいつからでもできるから大丈夫。だけどお母さんになるっていうこと、その妊娠出産っていうことを考えているんだったら先に優先させた方がいいと私は思うよっていうふうにすごくね優しくアドバイスしてくださったんですよね。アドバイスっていうかもう寄り添ってくださったっていう感じだったんですよね。本当に私その言葉にすごく感動したし、とても心がこう安らぎました。 それで先日もとてもね小さいお子様がいらっしゃって、間もなくご出産っていうとっても素敵な大好きなヴィーナスがいらっしゃるんですが、彼女とお話している時にも、そのねお話をシェアしたんですよね。でそうしたら彼女もすごいわーって感動されていらっしゃって、このエピソードをね私もその先輩から聞いた時に本当にこう安心したんだよねっていう話をしていました。だからその人と比べなくていいんだよとか、あなたはすごい頑張ってきたし今も頑張ってるんだからっていうことを誰かが言ってくれたとしても、そしてそういうメッセージがいろんなところに溢れているとしても、聞こえてこない入ってこないことっていうのもあると思うんですよね。そしてそれがもし繰り返しだったとしても、タイミングによってはスッと入ってくることがあるかもしれないし、あとは人によってっていうのもありますよね。よく夫に言われても全然入ってこないことを大好きなお友達に言われたら、あーはーって言ってスッとそのね素敵なアドバイスだったり、なんていうのかな、サポートの言葉っていうのが入ってくるっていうことがあって、夫にもなんで僕が言っても全然聞かないのにみたいなこと言われることがあるんですけど、人間ってそういうものですよね。だからもしも今日このポッドキャストを聞いてくださっているあなたがすごく頑張っているのに、なんか自分だけちょっと取り残されているような感じがしたりとか、こう遅れてしまっていたりとか、どんなに頑張ってもみんなに追いつけないなみたいな感じをもしね感じているとしたら、あなたが今本当に大切にしたいことって何だと思いますかっていうところなんですよね。本当に優先順位っていうのがあるし、私もそれは常に自分と向き合って見直していることなんですが、そうですね、今でも子供たちはだいぶ手が離れましたけど、やっぱり私は例えば週末お仕事を入れるのではなくって、子どもたちと宿題のサポートも大変なんですけどね、逃げたいと思う時もあるんですけど、でもやっぱり家族とか子どもたちの近くで、お休みの日は子どもたちが学校がなくてお家にいる日ですよね、タイミングっていうのは一緒にいたいなっていうのがすごく大切な思いだったりするんですよね。だから比べないでって言っても難しいのも本当に分かりますし、周りの人がすごく見えてなんか自分なんて何もしてないような気持ちになっちゃうのも本当に分かるんですけれども、いや本当にそんなことないですからねっていうことをね、今日のポッドキャストでお届けできたらなと思いました。それでその性教育の Q&A セッションっていうのをオンラインで開催しているんですが、性教育の Q&A ももちろんやりますよ。いただいたご質問にその場でお答えするっていうのを小さなグループでやっているんですけれどもね、それと同時にねやっぱりそのほとんどお母様たちですよね、お父様は今まで参加していただいたことがないですけれども、お母様たちが参加してくださることによってママのあるあるみたいなのをいっぱいこうシェアし合うことができる場所なんですね。でそれによって私たちの日々の頑張りですよね、もうすっごく本当にもうインビジブルな、こう誰にもこうわざわざねぎらってもらえない、褒めてもらえない、いつもありがとうとかそういうことも言ってもらえないような、やって当たり前っていうふうに私たち自身も思っているようなことっていうのをあえてそこで光を当ててね、いや私たち頑張ってるよねっていうふうに、そう心がちょっと安らぐ時間をお過ごしいただける場所にもなっているかなと思っています。ヨガとかねピラティスをしても必ずグーッと力を入れるところと必ずこう緩めることっていうのはこうコンビネーションされてバランスが整いますよね。呼吸も吸うだけではダメですよね、しっかり吐かないといけないですよね。それと同じですごく頑張って一生懸命にまっすぐ努力している、もう本当に一生懸命愛する人のために毎日を過ごしている私たちだからこそ、ちょっとブラックジョークでもいいじゃないですか、私たちの日々の頑張りとか失敗とかパートナーに対してこらこらって思うこととかいろんな思いがあると思うんですよね。あとはそのよくありますよね、私もよくありますけれども、子供にきつくね叱ってしまって、子供たちをきつく叱ってしまったことを、はあ、なんかなんで私って悪いお母さんなんだろうみたいな天使のようなね寝顔を見て罪悪感を感じたりとかっていうこともしょっちゅうあります。 なんであの時こんな風にできなかったんだろう、なんであの時あんな風に言っちゃったり、あの態度とかあの目つきで子供をこう見ちゃったのかなとかっていうことがしょっちゅうあるんですよね。だそういうことも含めて大丈夫だよねって、私たち本当一生懸命頑張ってるよねっていう場所にもなっていますし、あとはそのいろんなお母さんたちとのこのお話の中から私たちがよりこう良い状態に自分らしく安心して子育てをしていけるようなその光とかヒントみたいなものも見つけていただける場所になっているんじゃないかなと思います。こちらはオンラインで月に1回くらいですね、開催をしていて、次回は11月10日の予定ですので、ご興味のある方はポッドキャストの詳細欄をご覧になってみてください。ということで今日のエピソードいかがでしたでしょうか。エピソードが役に立ったなとか、そうだな、私たち頑張ってるのになんでこんなに自分に厳しいのかなっていう気持ちをね、共感していただいて、お友達にもね、シェアした方がいいかなっていうふうに思ってくださったら、ぜひこのエピソードのシェアや番組のレビューをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。ムチシマスグラシアス、イアスタラプロクシマ。ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか。これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.